ありがとう。作家の本田健です。今日のテーマは、人生を変える不思議な偶然、シンクロニシティとはというものです。シンクロニシティって初めて聞かれる方もいるかもしれませんが、もともとはですね、ユングが発明というか言い出した言葉で、その人生で起きるいろんな不思議な偶然というのがあるんじゃないかと。で、これを研究していったわけですね。で、例えば皆さんも電車でたまに会って、なんか久しぶりに中学校の同級生と会ったりとか、あるいはなんかトイレのね、前で5年ぐらい会ってない仕事関係者と会ったりとかしたことありませんか？僕もね、そういう不思議な偶然っていっぱいあって、例えば海外のホテルで、確かニューヨークだったと思いますけど、エレベーターが開いたら、もう10年ぐらい会ってない友達とばったり会ったんですよね。あるいは、バンクーバーだったかどこだったかの、その空港ついて、その荷物取りに行く、こうぐるぐるスーツケースが回ってくるやつあるじゃないですか。あれをね、待ってたら、高校時代の友達とか何年前の人、20年ぶりぐらいに、おーって橋本って言って、久しぶりに思い出したんですよ。で、面白いのは、その彼のことなんか、高校から卒業して会ってないし、20年ぶりに会ってよく名前を覚え出したなと思ったんですけど、まあそのニックネームとかも含めてね、思い出したりとかするんですけど、まあ例えばそういうことですよ。で、そういうシンクロニシティって何なのかってことと、それをどういうふうに読み解けばいいのかっていう話、これをですね、今日したいと思います。で、なぜこのシンクロニシティの話をするかというと、例えば日経新聞とかでね、私の履歴書なんか読んでると、あるいは人の伝記を読んでると、たまたまなんか高校時代のなんかとか出会って、その人に誘われて起業して、それが今はもう何千人っていう会社の大きな会社になって、その人はその財界の大物になって、まあそういう人しか書きませんからね。そういうふうになってるとかっていう話をよく聞きます。そういうの僕大好きで、例えば、本田宗一郎のバイク、そして車のね、本田宗一郎、最近はプライベートジェットとかも作ってますけど、本田宗一郎が昔は浜松のですね、自転車屋さんだったんですよね。で、戦後、いろんなその発電機が軍から余ってるっていうので、それを大量に買い受けて、そして自転車に手が器用だから、小さなモーターをつけたんですよ。そうすると坂道がそれで自転車にくっつけたんで、プルプルプルプルって上がるみたいな感じになって、それが爆発的に売れて、小さなモーター付き自転車みたいなのをやるところから、今の世界のホンダになっていったわけですけど、すごい発明も得意だし、ちょっとしたね、修理とかもすごい得意だったんですけど、経営とかがさっぱりできなかったんですよね。で、あまり鳴かず飛ばずで地方の面白いおじさんとしてやってたんですけど、そこでですね、藤沢武雄っていう人が、四ツ谷の公衆便所である人とばったり出会うんですよ。で、そして戦争から何年か経って、おー、久しぶり生きてたんかって言って話をしてて、で、あ、君に会わせたい人がいるって言って、その人がですね、もう名前忘れたし、有名じゃない方だと思うんですが、その人が浜松の面白い人がいるって言って、本田宗一郎と引き合わせたんです。で、その二人が意気投合して世界の本田が生まれたわけですけど、その人がですね、藤沢武雄さんと四ツ谷の公衆便所で出会わなかったら、世界の本田っていうのができなかったわけですよね。同じように、ローリングストーンズとか、そういう世界的に有名なバンドのメンバーがどういうふうに出会ったのか。これもね、不思議な偶然がいっぱいあるんですよね。なので、このシンクロニシティでは何なのか。そして皆さんの人生にこのシンクロニシティを読み解くことで、すごい面白いことが起きますよって話を今日したいと思います。まず一番目、シンクロニシティって何なのかって話ですけど、日常的に起きる不思議な偶然なんですね。これは、例えば意図してない電車が遅れて、ああ、もうなんか10分遅れたわ、嫌だなと思ったら、高校の同級生と出会って、実は自分はそろそろ会社辞めたいなと思ってたけど、その憧れの会社があって、でもなんかすごい敷居高いんだろうな、転職なんか無理だなと思って友達とちょっと立ち話してたら、いや、実は俺人事に転部になってさ、って人事の仕事やってんだけどって。で、そういえばどの会社なのって、もう大学時代だからね、十何年経って。あ、実は俺転職してここにいるんだって言ったら、まさしく自分が転職しようと思ってた会社じゃないか。しかも人事みたいな。で、それでトントン拍子で転職が決まったっていう話。これは意外と身近にあるんじゃないでしょうか。あるいは、友達のホームパーティーに行ったらですね、すごく素敵な人がいて、で、いろいろ意気投合して話していくうちに結婚したとか。実はそういうふうな日常的に起きる不思議な偶然。でも、その時は何でなのかっていうのがよくわからなかったりする。これがですね、面白いとこなんですよね。そういうふうな不思議な偶然を読み解く知識、知恵、直感力みたいなのを身につけるなると、皆さんの人生は劇的に変わります。今日はそのシンクロニシティをね、もう少し深掘りしたいと思ってるんですけど、2番目。今、すぐこのタイミングでは意味がわからないことが多いです。 例えば、お久しぶりって5年ぶりぐらいに会って、手振って、それでバイバイっていうことってよくないですか？なんかもう電車でね、こうなんか出る方と入る方だから、おー、またねとか飲みに行こうって言って終わったりする。そこでね、止まってしまうことってよくあるんですよ。あとでね、なんであいつ会ったのかな、へーみたいなで、もうそれでしばらくすると忘れてしまう。あるいは、その時に会っていて、将来ね、自分がその人と結婚するなんてことは、その時にはわからなかったりするんです。で、たまたま同じグループにいたり、たまたま同じ会社にいたり、たまたま同じ地域に住んでたり、そういったことってあるんですよね。とても面白いのは、その時は意味がわからないっていうのが、人生の素敵な巡り合わせなんだなっていうふうに思います。なので、今その時になんでこの人と会ったんだろうなっていうのがわからなかったとしても、別に気にしなくていいと思います。3番目、時間が経つにつれてですね、意味が分かってきたりするんです。例えば、最近リアルセミナーやってないんですけど、昔は毎月のようにやってたんですよね。で、そのリアルセミナーですごく面白かったのは、そのあるリアルセミナーでね、これからの願望についてグループワークやってくださいって6人組で、できたら1月か2月ぐらいだったと思うんですけど、年内に、こういうことができたら最高だっていうのをこうお互いね、シェアして、あなたならできますっていうのをあと5人がシェアするっていう、そういうワークだったんですよ。で、その女性はですね、男性見つけて、そしてその人と結婚したいっていうふうに思ってたんですけど、もう全然その、こう職場にそういう独身の男性がいなくて、まあ、どうしていいかわからない。でも、そのセミナーに来て、なんか自分の願望達成を学んで、で、年内、私は素敵な男性と出会って、結婚してますっていうふうに言ったら、他の5人が、あなたならできますって言ってみんなで盛り上がってたそうなんです。で、気がついて面白いのは、そのグループの人たちでなんか同窓会みたいなんで、一月後か二月後かにパーティーをやって、で、その飲み会で、なんかいろいろ話してたら、なんかこの人すごく素敵だなと思うようになって、もう一回個別に会って、で、そして何回か会ってうちにデートするようになって、なんとですね、その二人はカップルになって結婚したんですよ。まあ今、僕も親しく付き合わせてもらってるんですけど、どうやって会ったんだったかって、いや、ケンさんのセミナーですよとかって言われて、ってなってそんな話を聞いたんですけど、でもその時に、そのセミナーの時に6人組で、あなたならできますってまさか自分が結婚すると思わなかったんでしょうね。まあそうやってその時にはわからないことが半年、1年、あるいは5年ぐらい経ってわかることっていうのもよくあります。なので今はわからなくても不思議な、なんかすごく縁を感じるなっていうのは、どっかでね、備忘録として自分のメモアプリに入れといてほしいと思います。4番目、人生を大きく変える出会い。これがですね、シンクロニシティです。面白いんですけども、その時は分からなかったとしても、後々、それがですね、人生を変える出会いってことはよくあるんですよね。今、僕は絆出版という出版社で本を出させてもらってるんですけど、社長でですね、岡村さんっていう人がいるんです。まあ、日本を代表する素晴らしい編集者の方なんですけども、なんと、この方と会ったのはですね、もう22年、3年ぐらい前の話ですか。で、その時に、大和書房の社長だった南さんという方に、この会社の中で運のいい人を紹介してください。というふうにお願いして、そしてその担当者としていらっしゃったのが岡村さんだったんですよね。で、僕は別に男性でも女性でも良かったんですけど、運のいい人お願いしますって言っていらっしゃったんです。でもこの方はね、すごくまた面白いんですけど、アルバイトで出版社にこうバイトできて、で、そして、短大でアルバイトで就職どうしようかなと思うときに、すごく感じが皆さん良かったから、出版社ってすごい倍率高いんですけどね、会長とか社長さん秘書とかやってらっしゃった縁で入社して、しばらくはそのバイトみたいな感じで、下っ端みたいなことやってたそうなんですけど、30歳ぐらいかな、編集をやりたいと思って編集に移って、これも大変なことなんですけどね。まあそういうふうなことをやって、そして編集部に行ったらすごい才能があって、どんどんヒットを出して、で、そして、その、日本を代表するベストセラー作家の方たちの担当されて、例えば、その AKB の秋元さんとかね、そんな方たちですよ。吉本バナナさんのお父さんとか、そういうすごい人たちの担当編集をされて、で、そして、僕の編集になってくださったんですよね。で、まあ当時はもうすごい方だって聞いてたんで、僕もすごい緊張したんですけど、あれから20数年、一緒にお仕事させていただいてて、ちゃんと正確に測ってませんけど、多分600万部ぐらいは一緒に、作ったと思うんですよね。本の冊数でも多分数十冊作ったんです。まあ、それぐらいずっと本を続けてたんですけど、例えばユダヤ人大富豪の教えとか、あ、これね、こういうような感じの本を一緒に作ったんですね。で、その出会いっていうのは、 当時は分かんなかったわけですよ。一番運がいい人お願いしますって来て、まあすごく感じがいい人だなと思ったけど、そんなすごい人だと、後でね、聞いたらすごい人で、それ最初に聞いてたら僕すごいビビったと思うんですけど、そんな感じの出会い、これがですね、後々響いてくるっていうか、後々気がつく。これが人生を変える出会いだと思います。で、これはシンクロニシティでやってくるんですよね。たまたまその時に同席してたかもしれないし、たまたまなんかその同じ会社にいたかもしれないし、そういうすごい偶然を見つけてくる、見出す才能。これが人生を変える才能だと思います。5番目、高次な次元からのメッセージ。これもね、すごく大事だと思います。ある時、僕はですね、そのアメリカのエージェントを決めなくちゃいけない時に、その3人の候補がいたんですよね。で、その人を誰にするのかっていうので、スタッフとミーティングしようっていうので、レストランを予約したんです。イタリアンレストラン。その時にですね、チェレステっていうレストランが双子玉川の高島の上にあるんですけど、まあそこでご飯を食べようってことになって、そしてその会はどのエージェントにするのかっていうのは話し合いの会だったんですけど、ふっと見たら、一人のエージェントの名前が、ナプキンにもレストランのメニューにも全部のところにチェレステって、イタリア語ではチェレステなんですけど、英語ではセレステってことなんですね。で、僕のエージェントの候補の人の名前がセレステだったんですよ。なので、英語のセレステとイタリアのチェレステが全然結びつかなくて、あとフランクさんと3人目ちょっと誰か忘れたけど、その何人かいた中で誰を選ぶのかっていうミーティングのメニューを見たら、あ、決まりだねって言ってみんなで笑った覚えがあるんです。まあそういう意味では、あなたが得ようとしていること、まあさっきのすっごいあからさまっていうか、僕のシンクロニシティの中でもこれ以上なんか答えないですねっていうはっきりしたやつなんですけど、すごく微妙な繊細なメッセージが来ることもあれば、ものすごくはっきり来ることもあると思います。ビジョンクエストをやってですね、その散歩してて、さあここから社員をどんどん雇って世界中に会社を大きくするぞってビルを借りて、1階のビルは日本、2階は中国、3階は英語のチームをやろうと思って、それぞれにこうやろうと思って、ガーンと1億円ぐらいかけてやろうっていうふうに思ったんですね。で、そういうふうに思ってビルの契約とかしようと思って、で、そういうすっごいビジョンが降ってきて、これだっていうふうに思って歩いてたら、その大きな看板でもうでっかくスピード出しすぎ注意って書いてあったんですよね。で、はい、もう分かりました、分かりましたってなったんですけど、まあそういうふうな感じのことが次々起こる。これがシンクロニシティです。まあそういう意味であなたも実はシンクロニシティ体験してると思うので、それをね、ぜひよかったら人生に活かしてください。というわけで皆さんもありがとうワーク分かりますよね。あなたが体験したシンクロニシティって何ですか？そしてそのシンクロニシティで起きたこと、そして気づき、これをね、よかったら書いていただきたいと思います。いずれね、僕シンクロニシティをまとめた本も作りたいんですよね。なのでまた呼びかけますので、その時は皆さん、あなたのシンクロニシティのすごいやつ、これをね、教えていただけたらと思います。皆さんのコメント楽しみにしてます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハピマネ会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。